今日主が私たち一人一人をその名前を呼んで集めてくださいました。ヨハネの福音書15章16節は言っています。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実がいつまでも残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。主が選んで、そしてまた呼び寄せてくださったことを心から感謝します。でもその同じヨハネの福音書15章のところには、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。今週日曜日礼拝のメッセージを準備しながら、私自身先週からこの御言葉によってチャレンジを受けています。でも今日神様は私たちに特別な計画を持っていてくださって、もっと多くの実を結ぶために主の励ましがあることを心から感謝いたします。今日も御言葉を共に開いてまいりましょう。この神様の御言葉は私たちに力を与えます。今日、明日を、今週を、そしてまたこの人生を生きる力と励ましを主は御言葉を通して今日も与えてくださいます。そして神の御言葉は私たちに知恵を与えます。今日どのように生きるか、明日を、今週を、この人生をどのように生きるかという神の知恵を、悟りを主は御言葉を通して私たちに与えてくださいます。今日も私たちは御言葉を開いていきたいと思います。この御言葉を開く中で、今日も2週間前でしょうか、人、男女、そして夫と妻、結婚ということについて私分かち合いました。私たち牧師夫婦がどんな程度かということを、笑っていただいていいと思うんですけれども、先日我が家に来客がありまして、その来客の方がこのように言ってくださったんですね。先生ご夫妻は仲がいいですね、本当にいいですねって言ってくださったんですね。そして私がちょっといい気になって答えようとしたら、なんと私の息子が口を挟んでこのように言ったんですね。そうなんですよ、うちの父と母は 3,4 年前にセミナーに参加して悔い改めて変わったんですよ。ちょっとかなり上から目線で言われたことと、かなり上から言われたことと、そしてもっと僕前から頑張ってなかったっけって、もうちょっと前じゃなかったっけって言い訳したくなったんですけども、来客があったのでそこで何も言うことできなかったんですけども、その僕が頑張ってるんじゃなかったっけとか、もっと前からじゃなかったっけって言ってるその自分の中に、自分の罪を見てまた本当にこんなもんだなと自分自身思わされました。娘はこのように言いました。私もいつまでも家にいると思わないでね。お父さんとお母さん、ちゃんとお互いに理解するように、私の通訳なくてもお互い理解するようにしなきゃ、いつまでも私は家にいないからね。どこの家でもあるかもしれませんけども、私の家もまだ現状そのようなところを通されております。でも神の御言葉が真実であることを信じます。そしてこの御言葉に向かって歩んでいきたい、心から願っているものです。今日メッセージのタイトルを見ていただきたいと思いますが、今日は私たち一人一人、人のことではなくて自分の心、その心を主の御言葉によって探っていただく時が来ています。また私たちこの集められた神の家族として、この私たちの家族の中に、神の家族の中に神様ご自身のお取り扱いをいただく時が来ております。この御言葉のタイトルとして、人間の罪、示された神の憐れみとタイトルをつけさせていただきましたけれども、創世記の3章は本当に罪のゆえの大きなチャレンジ、呪いがたくさん書かれているところです。今日私たちはもう一度この世の価値観ということを見ていきたいと思いますけれども、この一歩外出たところで、イエス様を知らない多くの人たちは神はいないと言っています。神はいないという人たちは、この死後天国も裁きもないと言っています。 だからこそこの地上の歩みは自分の思い通り何をしても構わないという生き方をします。自分の思い通り何をしても良いということ、自己実現というのは素晴らしい言葉のように思えますけれども、その本性を見ていくならば、すでに学びましたようにサタンはあなたが神のようになって、あなたがあなたの思い通りした方が良い、自己実現、この人のしたいこととこの人のしたいことはぶつかり合います。またこの人の正義とこの人の正義はぶつかり合います。そしてそれゆえに争いは絶えることがありません。国レベルになるとその利害関係がぶつかって戦争となります。しかし聖書ははっきりと、初めに神が天と地を創造したと宣言します。そして神はいる、そして神がおられるならば、この地上の歩みだけではなくて死後裁き、そしてまた死後御国が用意されています。だからこそこの地上のすべての歩みは何一つ無駄になることはありません。神様が一人一人に与えてくださった特別な使命に生きることができます。この生きがいのある人生に、主は私たち一人一人を罪と死の中から招いてくださいました。だからこそ私たちは罪のゆえに放浪者というのは目的がないということです。目的地なくさまよっていたのに、主は私たちに御国のご計画を示してくださいました。アーメン。私たちには行くべきところが用意されています。そして主は天に住まいを用意していてくださるお方です。このお方の用意してくださる恵みに向かって私たちは共に歩んでいくことができるのです。今日はこの恵みの中で、一旦先ほど言いましたように御言葉の中から罪の正体、その罪の性質ということを御言葉の中から共に見、そしてその後その罪と同時に示された守護自身の大きな大きな憐れみのご計画を共に見ていきたいと願います。まず第一番目のポイントですけれども、今日たくさんダッと出ます。皆さんのごめんなさい、元 IT 業界出身者でありながら IT の愛もなくなってしまった私です。最近牧師たちの集まりでもこれを写メで撮る人が多いので、写メ OK です。でもちょっと遠すぎて撮れなかったらさらに申し訳ありません。この一つ一つのことについて見ていきたいと思いますが、ここに書かれてあることの大きな概要だけ簡単にお知らせいたしますと、創世記の2章のところで神様は祝福を宣言されました。主は寛大な祝福のお方です。信じます。ところが創世記の2章で神が人間のために用意された、その2章に書かれてあるその全ての祝福が罪の結果失われてしまうということが創世記の3章の中に書かれてあります。このまず一番目のところですけれども、神様は人を土から作って命の息を吹き込まれたので人は生き物となったと書かれてありますけれども、創世記の3章の6節のところを見ると、それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べたと書いてあります。これは善悪の知識の木の実、それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬと主は宣言されました。彼らはこの瞬間死んだのです。死んでないじゃないかという人もいるかもしれませんけども、死んだのです。神様の言葉には誤りがありません。死とは関係の断絶を意味します。神様との霊的な交わりの中に、神の息を吹き込まれて生き物となり、そしてまた神と親しく交わる存在として作られた人でしたけれども、その善悪の知識の木の実を取って食べて、自分が神になろうとしたその瞬間に、神ご自身との関係は断絶しました。自分を神としようと高ぶる人を神はそのところから落とされるからです。そして御言葉はその通り、この、関係の断絶を宣言しています。そして神様との霊的な交わりが断たれてしまい、そしてまた このすべての命の源である方との関係が断絶してしまったので、愛の源である方との関係が断絶してしまったので、今度は人と人との関係の断絶が始まりました。この後夫婦喧嘩が始まります。そしてまた兄弟喧嘩が始まります。世代が分かれていってしまう。そのような痛みが起きていってしまいます。そのような中において、神様と断絶してしまった人間は、なぜ生きているのかという存在意味、存在価値を失うこととなってしまいました。二番目のところですけれども、この神様が作られた、このエデンの園においては、人は裸であっても恥ずかしいとは思わなかった。それは神の栄光で包まれて、そしてまた神ご自身の御手が彼らを覆い守っていたので、彼らは裸であっても恥ずかしいと思わなかったと聖書は証言しています。しかし、罪を犯してしまったその時に、彼らは自分たちが裸であることを知って、イチジクの葉っぱで自分の身を隠すようになってしまいました。罪を犯した人間は神の御心のままの姿、神の栄光に包まれ、そしてまた神と親しく交わるという神の御心のままの姿を失い、そしてまた自分の裸の恥を覆い隠さなければ生きていけない存在となってしまいました。神様が守ってくださっていたのに、神様の栄光が覆ってくださっていたのに、自らそれをいらないと言ってしまった人に対して、その覆いは取り除かれてしまったのです。そしてこの人はその自分の罪と恥を隠すために、この御言葉に書かれてありますように、食べるのによく富で自分を隠そうとし、そして目にしたわしく外見だけ自分を覆おうとし、そしてまた賢くする知識や技能です。まあ、私自身も転職失敗してしまって仕事を失い、まあ男性として男として自分が会社で働いているときに、転職に失敗する次の会社に必ず就職できるそしてそこも受け入れてくれると言っていたんですけれどもなんとその研修期間に大病しまして行くことができなかったんですね。それゆえに私は残念ながら自分のこの地上のいわゆる自分を証明するその大切な男の人としては大切なその名刺を持つことができなくなりました。その時に本当に自分が何もないというような錯覚に陥ったことを今でも覚えています。この自分自身を飾るもの自分自身の罪と恥を隠すために私はこんな仕事をしています。こんな肩書きがあります。こんな技術があります。そのようなものを一生懸命積み重ねながら神様を知らない多くの人々は自分自身を飾る、自分自身を自分以上の存在に見せようと一生懸命励まなければならない、そのような世界がこの一歩外に出たところにクソのような誘惑が待っています。そしてそのようなイチジクの葉っぱというのは一時的なものですから、また次のものが必要になります。また次のものが必要になります。それは尽きることがありません。3番目のところですけども、神様はこの6日間で全てのものを作って、そして6日目に人を作り、その人のために全てを用意して、最後に人を管理者として作り、そしてまた全ての管理を委ねられ、そして非常に良かったと言われた主は、7日目に何を願ったかというと、安息を願いました。安息というのは、神様と人とが親しく交わることです。アーメン。今日ルショ先生が私の体は休みに来ているけれども私の霊は主との安息を求めるから今日礼拝に来てくださったと言っている通り主は主ご自身との安息主は親しく交わりたいと願っておられるお方です。しかし人はこの罪を犯したゆえに三章の八節から十節の御言葉をご一緒に朗読しましょう。創世記三章の八節から十節朗読いたします。3、はい。そよ風の吹く頃、彼らはその歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、 彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。罪を犯した人間は罪が明るみに出されないよう、神様から身を隠すような存在となってしまいました。神様との交わりの断絶です。エデンの園全体には主ご自身の御臨在が満ちていました。でも彼らは知っていました。神の声が近づいてくるというのは、濃厚な主の臨在が近づいてくるということを意味しています。しかし、その一番そのような時には、罪を犯す前は、駆け寄っていった神様が近づいてくださるだけではなくて、神ご自身に近寄っていた、そのような人であったのに、逆に罪を犯した人は、その神の声が、神の臨在が、神の濃厚な臨在が近づいてくるとき、罪ゆえに神の身から、神様から自分の身を隠すようになってしまいました。そして罪を犯した人間は隠れ、あなたはどこにいるのかと主が語りかける言葉、これは神様の責めているというよりも、神様のいつもと違う、あなたはどこへ行ってしまったのか、いるべきところにいないではないかという神様の叫びです。このようないるべきところにいない、罪ゆえに隠れてしまう、そのような存在となってしまった人、そのうちには神に責められないように。神様は責めるのではなくて、本来神様は本当に親しい交わりを求め、創世記の2章に一緒にその原型がありますけども、神様は人をどれだけ信頼されたでしょう。どれだけ寛大な祝福を、そしてまた管理を信頼して委ねようとされたでしょうか。罪は全てのことを逆転させてしまいます。そのような中にあって神様は、あなたはどこにいるのか、いるべきところにあなたはいないではないかと語りかけています。多くの人々は今も神様の存在を否定して神様から隠れる歩みをしています。そしてその隠れることを通して意識はしていないでしょうけれども、自分のうちにあるところの罪とその在籍感から逃れようとしています。神様はどこにでも臨在されるお方なので、本来このお方から隠れおおせることなど人にはできませんが、罪を犯した人はそれができる、自分が神のようになると考えてしまったのです。そして、もし神様がいない、神様が見ていないとするならば、人は本当に恐ろしいことをするようになってしまいました。誰も見ていない。そして神様を恐れる心がなくなると、私たちは誰も見ていないから、そのような中に恐ろしいことをしてしまう。そして、そのギリギリまでやってしまうそのような弱さ、それは自分の罪の性質の中に見るものです。4番目、神様はお互いを愛し合う存在として作られました。ところが、この神様が与えてくださったその愛し合う関係が責任転嫁する関係となってしまいました。3章の11節から13節のところまで御言葉を朗読しましょう。少し神様ご自身が語りかけてくださる中で、その語りかけは私の心の中に、そしてもしかすると御霊によって一人一人の心の中に今日大きくチャレンジを与えるかもしれません。牧師の大きな声が皆さんを悔い改めさせることはできません。御言葉ははっきりと言っています。このお方、聖霊様が来ると罪について、義について、裁きについて世にその過ちを認めさせます。悔い改めとは神に立ち返ることです。悔い改めとは自分の罪を告白することです。人の前ではなくて主の前にです。そして悔い改めとは心砕かれることです。人は罪ゆえに上辺を見ますけれども、主はその心をご覧になられます。今日主が今日血潮を受け取った一人一人のうちに血潮の覆いを持って、そして心のあらゆる領域の中に主は今日も清めを与えてくださいます。人生のあらゆる領域の中に主ご自身の血潮の注ぎを 与えてくださいます。そして御霊様は御言葉を通して今日も私たちに励ましを与えてくださっておられます。今日この御言葉の恵みの中でこの3章の11節から13節の御言葉を朗読いたしましょう。3、はい。すると仰せになった、あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った、あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。そこで民である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。今日、本来ならば伊勢谷先生とのぞみ姉妹をこのところに歓迎したいんですけれども、やはりゆか先生をお迎えいたします。皆さん祈り心で。私たちは大恋愛の末に結婚しました。骨の骨、肉の肉と言ったらもう妻でもセクハラになるので、それはどういう意味かというと、本当に骨の骨、肉の肉、私の体の一部です。もう結婚式の時に父親の牧師である父親が誓約をするその瞬間に、心の中では当然だろう、アーメン。辞める時も健やかな時も、また止める時も貧しき時も、これから行われる結婚式の時はもっと条件つけますからね。でも私はもうその先生の時に、アーメン、そりゃ当然だろうと思っていましたけども、皆さんにも正直言いましたように、私は、この結婚当初ゆかちゃんって呼んでました。なんて呼んでくれました？エリア君だって。本当に恥ずかしくなりますけども、おのろけじゃなくて、1年経ったらですよ、この女が、そしてその与えられた家内に向かって、自分が気に入らないともう実家に帰れというふうに言ってしまいました。アダムとエバは骨の骨、肉の肉、神様が作ってくださいました。でもアダムは受け入れました。骨の骨、肉の肉、自分に与えられ、神様が作りましたけども、本当に自分の意思で、これは本当に必要な存在だと受け入れました。だけどもその自分が受け入れたのに、自分の罪を認めることができないで、自分の弱さを認めることができないで、一番近くにいる大切な人のせいにする。それが罪の本質です。それが私の罪です。今、息子も言いましたように、3、4年前に悔い改めて、少しは悔い改めの歩みを始めたところです。本当にありがとうございます。一番近くにいる人のせいにします。人は親のせいにします。一番自分に良くしてくれた人のせいにします。自分の夫のせいにします。妻のせいにします。自分の子供のせいにします。自分の学校の先生のせいにします。自分がこうなったのは自分の罪のゆえだということを認められないんです。それが罪なんです。罪は自分では負えません。自分では負えません。どのようなことをしたとしても罪は自分で、行いの失敗を行いで取り戻すことなど人にはできません。だから人はすぐ近くにいる人のせいにします。そしてその次には何かというと、この 責任転嫁ということは言い方を変えると自己正当化なので、自分だけが正しくなるんですね。自分が正しい、周りはみんな間違っている、だからこんな自分にしたのは周りがいけないと周りを責め始め、そしてこんな自分が惨めなんだから私を愛して私をケアして当然でしょうという、そしてその弱さのゆえに周囲をコントロールしようとするのです。それが責任転嫁と自己正当化の罪の本性です。それは、ポイントは、罪というのは人には担えないから他の人のせいにしようとするのです。夫は、この女がと言いましたけれども、もう一つ言いました。神様、あなたが与えたこの女がと言いました。神様のせいにします。神様、あなたがこんな夫を、こんな妻と結び合わせたから、神様、あなたが私にこんな両親を与えたから、神様、あなたがこんなことを私の周りに置いたから、私はこんなことになった。これが罪の本性です。そして、妻は今度は、サタンのせいにします。何でもかんでもサタンのせいにするクリスチャンがいます。サタンは喜びます。大切なのはサタンは神様ではないので偏在ではありません。それなのに、世界中、至るところでサタン、サタン、サタンと言われて、サタンも相当俺も力があるなって勘違いしているかもしれませんけど、もともと力がなくなっているのに、全部サタンのせいにする。もちろん、いろいろな悪霊が、その手下どもが、この世界をありとあらゆる方法を持って、その生徒たちを引きずり落とそうとしていることは事実です。でも、何でもかんでもサタンのせいにする。それは、もう一度言います。人には罪は担いきれないから、そのようにして、他の人のせいにして自分は正しいと自分を正当化します。そして神様が与えた自由には責任が伴い、皆自由に対して自分で責任を取りましたけれども、この罪を犯した人はその与えられた自由に対して責任を取らなくなりました。自分の選択であるのに対して自分が骨の骨として受け入れたのに、今度はこの女がいけないと自分の選択に対して責任を持てない、そのような罪の弱さの中に、そして責任転嫁、自己正当化、それが争いの原因となり、いろいろな争いがこの地上には絶えません。また5番目、神様はこの天地万物を作られ、人に楽しむ自由を与えてくださったのにもかかわらず、この神様が与えてくださったこのすべての営み、そしてまた仕事の使命感、そのようなものも罪のゆえに失われることとなってしまいました。この3章の16節から19節のところも今日見てまいりましょう。ここにも私たちの中にあるところの罪の本質、この世界の中に力を表したこの罪の本質が書かれてあります。この3章の16節から19節朗読いたします。3、はい。女にはこう仰せられた。私はあなたのうめきと苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋慕うが、彼はあなたを支配することになる。また人に仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して家庭を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。神様がこの人に与えたのは、産めよ、増えよ、地を満たせという出産の喜びでした。 新しい命が与えられることは、本来神様によって本当に祝福の中の最高の祝福でした。そしてまた私たちはそのような恵みの中でこの地上に命を与えられていることを今日改めて主に心から感謝いたします。でもこの女性にとって大切なこの命が与えられてくるこの時が痛みの時となってしまいました。そしてまたこの夫、あなたは夫を恋したうがという言葉ですけれども、この言葉は信頼しようとする、また走り寄ろうとするという意味です。結婚した弱い立場として男性に頼りたい、ところがその信頼に応えてくれないということです。力や言葉や暴力で自分の奥さんを言うことを聞かせようということは、その罪の最たる現れです。そのような中にあって、このあなたは、妻は夫を恋したうがと書かれてありますけれども、そのような中にあって、新改訳聖書も、また来年、再来年には、今年ですか、今年には新しい翻訳が出るということになっているんですけれども、この御言葉の歌詞がどう訳されるか一つ楽しみではあるんですけれども、あなたは夫を恋したうが、30年、40年前と日本人女性も変わりました。私がアメリカに行った時に、韓国人の人たちの中では、多くの韓国人男性が日本人女性と結婚したがっていると言っていました。それは統計でも現れていました。それは、おしんと山口百恵のゆえだったそうです。今、時代は大きく動いてきております。そんなに忍耐強く我慢する時代ではなくなっています。そのような中にあって、我慢しなくていいって言ってるのではなくて、本当にそのようなことを男性の側として勘違いすると、恋したうべきだ。いや、そうではありません。そのように信頼に応えようとしない、そのような男性の姿があるのです。彼はあなたを支配しようとする。そのような力関係がありますが、また17節のところ、人、今度は男性、夫に対してですけども、人に仰せられた、あなたが妻の声に聞き従い、妻の声に聞き従い、御言葉を告白しましょうとかって言って、このところから、妻の声に聞き従いますとかって言ったら、ちょっとおかしいですね。順番が違います。民の声に聞き従わないで、妻の声に聞き従ったので、罪が入ってしまいました。だけれども、罪を犯した人間は、男は、一番弱いのは、女性です。私だけです。訂正します。一番、夫が弱いのは、妻です。一人だけ、アーメン。あと、失調。私だけです。そのような、力関係、私が上だ、そして、いや、俺が上だという、その夫婦の争いが、罪を犯した人間の中には入ってきてしまったということです。ちょっとだけ牧師も人間ですから、悔しいので言っときますけど、今、失調した人たちはみんな心当たりのある人です、きっと。そのような中で、本当にこの、次には労働の痛みが人の中に入ることとなってしまいました。皆さん、仕事は最初神様によって与えられた使命感のある地を耕し、動物に名前をつけるという本当に素晴らしいものでした。しかし罪ゆえにあなたは苦しんで糧を得なければならないと宣言され、そしてそれゆえに人は苦しんで労働し、そしてその苦しみのゆえに神様がいなければ、この死後何もないならば、人生は本当に虚しいと、人生のすべてが虚しくなり、そしてまた、神様が作ってくださった使命感のある仕事が、神様ない、本当に虚しい生き方となってしまいました。6番目、神様は人をエデンの園の管理者とされたのに、人はエデンの園から追放されて、 放浪者となってしまいました。神様の管理者としての特権、素晴らしい祝福と恵みを人は失って、そしてエデンの園からこの創世記の3章の23節24節、神である主は人をエデンの園から追い出された。24節、こうして神は人を追放した。このように人はエデンの園の管理者の立場から目的のない放浪の旅へ追放されることとなってしまいました。そしてこれがサタンが一番願ったことです。サタンの国、前にもお話ししましたように、国には国民が必要です。サタンは自分が神のようになろうと高ぶって落とされました。サタンは自分も神の国のような国を作りたいと願ったので、神の国の国民であるアダムとエバをその立場から引きずり落として自分の支配の中に入れようとしました。これがサタンの国の実態です。サタンの国とは人間中心のサタンの国です。私が神だ。私の思い通りにする。あなたの思い通りにしたらいい。私も私の思い通りにする。という全く一致のない、そのような自己実現で満ちた、そのような人間のエゴが蔓延している、そのような国をサタンは作りたいと願い、あなたが神のようになったらいい。そこには何があるでしょう。争いが生じます。そしてそこには破滅がやってきます。サタンは滅ぼしたり殺したりするために来ます。でもイエス・キリストは命を与え、それを豊かに与えるために来られます。だからこそ、この最後のところ、この、エペソの2章の2節のところ、後で確認いただきたいんですけれども、この世界が、このイエス様を信じてない人たちに、の中にあるところのサタンの支配ということについて、私たちははっきりと知る必要があります。エペソ書が2章において、また6章において目を覚ましなさい、そのことについてはっきりと言っていますけれども、エペソ2章の2節、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。サタンの国、またサタンとその悪霊の支配の中に歩んでいました。しかしイエス・キリストは私たちを、今日第2番目のポイントですけれども、神の救いと憐れみの中に主は私たちを導き回復してくださいました。アーメン。この放浪者であるということは目的地がないということですけれども、神ご自身はこの創世記3章において、この罪の真っ只中において、人の弱さがこれだけ明確に示された、その罪と呪いのただ中において、イエス・キリストにあるところの十字架の贖いを宣言してくださったことを心から感謝いたします。創世記の3章の15節をご一緒に朗読いたしましょう。それではご一緒に3、はい。私はお前と女との間に、またお前と子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。15節に戻っていただけるでしょうか。私は創造主なる神様ご自身が宣言されました。創造主なる神ご自身は、お前サタンと女、まあ、ここでは一般的な女が使われていますので、エヴァでもいいですし、また女性、サタンと女、エヴァとの間に、またお前の子孫、お前の子孫というのはサタンの子孫、そして女の子孫というのはこのイエス・キリストのことです。このサタンの子孫と女の子孫として生まれてくるイエス・キリスト、そしてこの女ということについてですけれども、子孫という言葉は聖書全巻の中で男性と結び合わせて使われています。アブラハムの子孫、ダビデの子孫。ところがこの箇所だけ、この表現だけ女の子孫となっているのは、 この子孫という言葉に鍵があります。この子孫という言葉は種という言葉であり、他の意味においては男性自身を意味するものです。それはこのイザヤ書9章の中に予言されている処女降誕のことです。それは女マリアが男性との関係によってではなくて、聖霊によって身ごもって男の子を産むという、それが女の子孫というところにもう一つ表されている意味と捉えることができます。だからこそこのサタンの子孫と女の子孫、処女マリアを通して生まれてきてくださるイエス・キリストとの間に敵意を置く。彼はイエス・キリストはサタンの頭を踏み砕きました。イエス・キリストの十字架の勝利を宣言しています。そしてサタンはイエス・キリストのかかとに噛みつく。イエス・キリストの十字架においてサタンは一旦自分は勝利したかと勘違いしました。しかしイエス・キリストはその罪と呪いの結果である死を打ち破って3日目によみがえられました。イエス・キリストは今も生きておられます。イエス・キリストは私たちの王の王、救い主です。この罪の示された真っ只中において、創世記3章15節において主ご自身がイエス・キリストによるところの全人類の贖いを宣言してくださったことを今日心から感謝いたします。この恵みの中に導かれ、そして私たちは今日この創世記を学んでいます。そして聖書全巻、特に旧約聖書の恵みを今受け取っていますけれども、ヨハネの福音書5章の39節のところには、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。イエス様の時代の聖書は旧約聖書です。旧約聖書は私たちの救い主イエス・キリストについて証言しています。罪の真っ只中において、罪の始まりにおいて、神ご自身の恵みと憐れみが明確に宣言されたことを心から感謝いたします。あたかも聖書をご存知の多くの方々、あのペテロがイエス様を3回知らないという前に、イエス様はあなたは私を3回知らないという、だけどもあなたは立ち直ったら多くの兄弟たちを力づけてあげなさいと言われるように、主ご自身はこの弱さの真っ只中において主は十字架の贖いを宣言してくださいました。そして3章の20節のところで、人はその妻の名をエヴァと呼んだ。ここにも神の恵みと憐れみが示されています。夫には名前をつけるという権限が与えられていました。もし希望がなかったら自分の妻にどういう名前をつけるでしょうか。でもこの創世記の3章15節、イエス・キリストの十字架の贖いの希望が女の子孫を通して主の贖いのご計画があるということを知ったアダムは、女に対してエヴァ、命という希望の名前をつけることとなりました。イエス・キリストにあって命があります。イエス・キリストにあって希望があります。アーメン。そしてこの大切な生みの苦しみはありますけれども、でもこの大切な女性の存在を通して、その生命の営みを通して、このイエス・キリストは2000年後このマリアを通してこの地上に来てくださり、その贖いを完成してくださったことを心から感謝いたします。命のもとなる主ご自身のその名がエヴァに付けられました。そして21節のところ、ここにも神の憐れみが示されています。革の衣を作り彼らに着せてくださったとありますけれども、革の衣を作り何も着せてくださったと言って心が応答しないのは、おそらくこの動物が自分の飼っているペットだったらどうしようと思ったことがない人ではないかと思います。動物の一匹ぐらい、そういうことではありません。神様の偉大な創造の中で、すべてが美しく麗しく尊く作られた中で、一番最初の命が捧げられました。そしてこのところで動物の血が流され、 命が注ぎ出され、そして皮の衣ですから、その皮は引き剥がされました。一匹だけではなかったでしょう。アダムとエバの分、その痛みが、その命が流されました。そして彼らが裸である恥を、イチジクの葉っぱで一時的に覆うのではなくて、皮の衣で、まあ、今日も明日も覆われるようにと、主は贖いのご計画を示してくださいました。今日もうひとたび私たちはイエス・キリストのもとに立ち返り、そして私たちがこの地上の歩みの中において本当に必要とするただ唯一のお方、このお方の前に共に進み出ようではありませんか。私たちの追うことのできない罪を、私たちは行いの失敗を自分の行いで取り返すことはできません。もちろんこの世の法的なことについてそれはそうすべきですし、そしてまた自分のしてしまったことに対して対人関係であるならば本当に謝ることは大切です。でも人にはその罪を追い切ることはできません。でも主はその神に反逆した罪を人は追い切れないことを知って、この罪のただ中においてイエス・キリストの十字架の贖いを私たちのために示してくださったことを心から感謝いたします。今日もこのお方の前に進み出ることができる、このお方がイザヤ書53章の中に書かれてあるように、彼を痛めて砕くことは父なる神の御心であった、それによってその子孫が平安を得るためである、イエス・キリストの十字架を通して、その打ち傷を通して私たちに今日も神の前に出ることができる平安が与えられて、そして主ご自身と親しい交わりが回復されていることを覚えて、今日私たちの救い主、今日私たちは共に聖餐に預かりましたけど、もう一度イエス・キリストの十字架の前に共に出ようではありませんか。このお方にあって命の希望が与えられています。将来の希望が与えられます。イエス・キリストは2000年前贖いを完成してくださいました。そして今は御座にあって取りなし祈っていてくださり、このお方は必ず再びこの地に戻ってこられます。戻ってこられます。そして私たちは放浪者ではなくて、このお方が用意してくださる御国へと招かれています。必要なのはイエス・キリスト、このお方だけです。この十字架の恵みの前に今日も心からの感謝を持って進み出ようではありませんか。もし主が御言葉によってまた御霊によって私たちの心を探ってくださるときに、今日主の語りかけに応答しようではありませんか。罪の告白と言いましたけれども、牧師にも誰にも言う必要はありません。それより強く導かれる場合にはそのようにしたら良いかもしれませんが、それを知っておられる主がおられます。それを聞いてくださる主がおられます。そのお方の前に今日憐れみをいただいて共に出ようではありませんか。今日主は私たち一人一人を招いてくださっておられます。賛美を持って主に近づいてまいりましょう。